皆さんこんにちは、フーボラジオの時間です。このラジオでは5分でわかる世界のフードテックニュース、スタートアップ情報をお伝えしています。咳があり少し聞き苦しいかもしれないんですけども、今回は細胞培養によるチョコレート開発のニュースをお伝えします。先月、明治ホールディングスがアメリカで細胞培養によるカカオを開発するカリフォルニアカルチャードというスタートアップ企業への追加の出資を発表しました。明治は2021年の11月、2年以上前にカリフォルニアカルチャードに最初の出資をして注目されました。今回は2回目となります。で、明治はカリフォルニアカルチャードと協業しまして、持続可能なカカオのバリューチェーンの構築を目指します。また、培養カカオを原料とした商品開発も行っていくというふうにプレスリリースに書かれていました。つまり今は、ね、カカオ豆からチョコレートを作っていますが、将来的には細胞培養によってできたカカオを使ったチョコレートの商品化も明治が考えているということになります。ね、海外メディアの報道によりますのと、この2社の提携というのは10年という長期間にわたるものになります。カリフォルニアカルチャードは、培養カカオ粉末を明治に提供し、アメリカ、日本市場向けのチョコレートなど、お菓子やウェルネス製品に使用する予定だということです。で、早ければ今年、アメリカで販売できるようになるかもしれないというところまで来ているようです。すいません、今そのグラス認証というプロセスをカリフォルニアカルチャードが進めていまして、今年後半に早ければ心臓疾患の軽減に良いとされるカカオフラバノール粉末の上市を目指しているということです。おそらくもうアメリカでは今培養肉や精密発酵という食品は一部の企業が認可を取って販売できる状況になっていますが、日本ではどちらもまだ販売には至っていません。ですので、こういった状況を踏まえますと、まずアメリカで商品化されるというのが自然の流れかなと思います。で、明治ホールディングスは健康意識の高い層をターゲットとしたチョコレート効果シリーズを出していますよね。普通のチョコレートよりも少しこうビターな感じ、カカオフラバノールやプラポリフェノールなどの含有量の高い、カカオの含有量が高いのかな、普通のチョコレートよりも少しビターな、健康をより配慮したチョコレートを出していますので、まずはこういった少しこう一般的なチョコレートよりもこう高価格帯の製品に使って商品化していくのかなと思いました。で、知っている人も多いと思うんですけど、こういったチョコレート代替手段によるチョコレート開発が進んでいる背景にはいくつか理由があります。一つ目がチョコレート生産による環境負荷、二つ目が気候変動によるカカオの減少、そして三つ目がチョコレート需要の増加、四つ目が自動ロンド問題ですね。で、チョコレートって食品の中でも牛肉や羊肉などに続いて5番目に温室効果ガスを排出すると言われています。で、これはパーム油よりも多いです。で、森林破壊にも関連していますので、ヨーロッパではカカオとチョコレートの販売を、この森林破壊に関連したチョコレート製品の販売を禁止する規則も昨年発行されています。すいません。で、このまま行くと気温の上昇や降水量の減少など気候変動の影響を受けやすいというカカオにはそういった性質がありますので、2050年までにカカオの木が3分の1に減ってしまうという予想もあります。ということは今後も気候変動などの影響によって供給変動が起こりやすいチョコレートについてより安定して供給できるような、そして環境を負荷を軽減したカカオが求められているという背景をもとに、今こういった細胞培養などによるチョコレートの開発が進んでいるという背景になります。で、最後はカリフォルニアカルチャーのプロセスですと、細胞の培養から収穫まで3日から4日間と非常に短いんですよね。ですので、これがこう通常価格と同じような生産コストで作れるようになると、こう大きなゲームチェンジャーになるのかなと見ています。今回は 明治ホールディングスがカリフォルニアカウチャードに2回目の出資をしたというニュースをお伝えしました。聞き苦しくてすいませんでした。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。さよなら。